それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙11章32節から40節までです。新約聖書第3版の方は439ページ、2017年版は453ページです。ヘブル人への手紙11章32節から40節まで。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。また他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。 また他の人たちはあざけられ鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいました。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。神はいろいろな人を用いられると題しまして、堀田先生からメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天の父様、あなたの御名を褒めたたえます。これからあなたの清い命のお言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって性別し、通り良き管として用いてください。皆様の心に御言葉とその解き明かしが残り、ご聖霊とともに歩む幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。月日の経つのは早いものでありまして、私が皆様に、ヘブルの箇所をはじめ、皆様に御言葉を取り継ぐ機会はあと3月24までですから4回になりました。当初私はヘブル人への手紙13章まで全部完結して送別会になればと思っておりましたけれども、そうなりませんで、今日11章は全部やりますけれども、今日ヘブルは11章で今日で終わり、皆さんに語るチャンスはで、残りの3回は大黙説教を今 心に用意しております、総会もありますし、また送別会の時にはもちろん感謝を含めたメッセージをしたいと思っておりますので、今日は11章までまとめて、取り次ぎたいと思います。また神様が機会があれば12、13は与えてくださると信じております。今日は神様はいろいろな人たちを用いられるというテーマで御言葉を取り次ぎたいと思います。まずいろいろなタイプの信仰者たちのことが32節で記されています。この中で全員見ると時間が足りませんので、まずギデオンのことを少し、ご説明いたします。ギデオンという神様に選ばれた人は実は臆病な方でした。性格的にですね、自分がと指導者になりたがる人ではありませんでした。でも聖書全体を見ると不思議ですね。モーセもそうでしたが、本当に自分じゃなくてというような人をあえて用いられることが多い。やっぱりそれはですね、やはり神様に用いられるためには自分がという人は自分の力でやってしまいますから、謙遜な人を神様は用いられるということが聖書全体のメッセージの一つなんですね。臆病者でしたけれども、しかし彼はですね、神様に従って300人の兵士で13万5千人の敵であるミディアンの軍隊、史式にありますが、を打ち破る主の技に用いられた人なんですね。主はイスラエルの民が自分たちの力を誇らないため、二つ目は主の偉大な力を示すために、もともとですね、イスラエルの民も3万2千人いましたけれども、その兵士たちを神様がですね、なんとわずか300人にわざと減らして、なんと13万5千人のメディアンと戦わせるということ、そして勝利を与えられたことが知識にあります。主は人の数に左右されない偉大なお方であることが分かります。短くお明かしをします。具体的なことは申し上げませんけれども、私は牧会41年の中で以前使えていた教会の中で人数がすごく少なくなって、経済もものすごくこの弱くなった時期があったんですね。一生懸命牧会していたつもりなんですが、いろんなことがありました。でも神様はですね、いや本当にこの3万2千人が300人に減らされたように、もちろん300人教会を牧会したわけじゃなくて、この何十人だったんですが、その何十人が半分ぐらいになってですね、力が弱くなった時に、神様はなんと私と教会に新しい街道を建てなさいというチャレンジをくださったんですね。そして実はもう信じられない額で人数でですね、もう力も弱い中で新街道をくださった経験をしました。その時私の心にいつも響いてきたのはこの箇所だったんですね。旧約聖書の詩式でギデオンは本当に3万2千人も兵士がいたのに、わざと神様が300人に減らして本気で戦う人を絞ってですね、敵と戦わせて勝利を得させて、そして彼らが自分たちがやったという誇りを全部取り除いてですね、ああこれはもう神様がやったとやられたとしか言いようがないというふうにして、勝利をなさったことをもう私は重ねて思いました。でその時新街道が与えられた時にですね、本当にそのことを思ったんです。もうこれはもう神様の 100% 技であって、何ら誇れないように私たちを 人数的にも経済的にも弱い中で主は御座をなさるんだなということを体験させていただきましたので、今日は本当にこのただ字面を追った説教ではなくて、本当に体験を持ってお明かしをさせていただきました。2人目はサムソンのことをちょっと見たいんですが、サムソンはですね、まあ、簡単に言うと女の方にだらしない人でですね、あんまりサムソンを好きな人はいませんですね。だからサムソン役に劇で当たる人は大体断るんですね。僕はサムソン役はちょっとって大体女の方は毛嫌いなさってるんですね。で、私ももちろん好きではないんですけれども、でも不思議ですよね。聖なる書という聖書にサムソンのことが出てくる、なぜでしょうか。聖書のそれもですね、短めにしてくださったらいいのにもう一章もサムソン使わなくて、半章でいいと思うんですけども、4章もですねサムソンにお使いになっているんですね。その中でですね、4章にわたって長く記されているのはなぜでしょうか。不思議に思います。聖書は2つの大切なことを教えようとしています。もちろん私は全部の答えは今日は言いません、分かりませんから。でも2つは言えます。1つはですね、不貧困、軽率、高ぶりの罪はその人から主の力を取ってしまうというメッセージがこのサムソンから教えられる。サムソンの生涯からサムソンはですね、特別な力を与えられてですね、サムソンは一人でペリシテ人という敵と戦って何回も勝利をしたんですね。ところがサムソンはですね、こうだんだん高ぶってきたんです。自分はすごい、神様から力を与えられてすごい力があると思い上がってしまったんです。そして何度か目にですね、彼はこういうふうに言われています。御言葉で、敵がやってきた時にサムソンは油断してですね、今度も前のように出て行って体をひとゆすりして簡単に敵をやっつけてやろうと言ったんです。ところが彼は主が自分から離れられたことを知らなかったと詩式の16章20節にあります。これも私は本当に教訓として大事にしている御言葉なんですね。サムソンは自分の力に頼っていつものようにどうせ神様が助けてやると思い上がってしまって、ところが彼は主、全能の神様が自分から離れられてしまっているということに気づかなかった。ですからその戦いは悲惨で、彼は本当に敵にやっつけられてですね、そしてもうひどい目にあったんですね。ですからここから逆に教えられることは、私たちは不貧困や軽率、高ぶりに気をつけなければならない。いつも謙遜に神様により頼むことが必要だということが分かります。二つ目はサムソンのことが4章も記されている中で教えられること、二つ目はですね、神はどんな賭けの多い人でも罪を認めて主に祈る人を用いてくださるということなんですね。サムソンは敵の意に捕らえられてですね、この縛られていました。ところが彼は最後にですね、神様、主よ、どうか私に心を止めてもう一度最後に力をくださいと言って、彼が悔い改めた時にサムソンは力を得てですね、なんと大きな、まあ、今の日本的なこの柱ではなくて、もっと大きなこう昔の柱だったと思うんですが、それをこの両腕でですね崩して、その敵陣のその建物を崩して、大きな勝利を取ったということが、今日は全部読めませんけれども書いてあります。サムソンは最後の 天国に召されるときにはですね、悔い改めてどうぞ最後に私に力をくださいと言って、神様それをくだ力をくださって、最後に敵陣をやっつける勝利を得て彼は天に召されたんですね。ですから私たちはどんな賭けが多くても罪を認めて主により頼むときに、どうか私にこれを止めてくださいといつも祈りましょう。神様は皆さんのことを、私のことを本当に心を止めて力を与えてくださいます。3人目としてダビデのことを見てまいりたいと思います。彼は立派な信仰を持っておりました。本当にいつも主により頼んでいました。彼は神様から召されて、サウル王ではなくて彼に油が注がれて、本当は彼が王になるということがもう早めに決まったんですけれども、サウル王がですね、ダビデを妬んでなかなか王座を渡さないで、サウル王はダビデを妬んで追いかけて、いつも命を狙っていたんです。で、今日は読みませんけれども、槍があるとですね、彼が壁側にいるとサウル王は槍を投げてですね、もう何度もダビデを殺そうとしたんですね。でも神様はちゃんとダビデを守ってくださいました。そんな中でもしっかりダビデは主に結びついていました。いつもダビデを殺そうとしている迫害者サウル王を二度も殺すチャンスがダビデに与えられた箇所があるんですね。ちょうどダビデがこのサウル王がその洞窟にいる時とかですね、もう一回もあったんですね。チャンスがダビデが自分の兵士たちを通して、あるいは自分の力でサウル王を、まあ自己防衛的にですよ、ただ憎らしいからやっつけるというよりも正当な自己防衛として、その敵のサウルを倒すチャンスを2度あったんですね。で、その時に、今日はここに書いてませんけれども、ダビデのに使える兵士たちもですね、こう言ったんです。ダビデ王様、これは神様がダビデ王様に与えられたチャンスです、どうぞサウルをやっつけましょうって言ったんです。私はそこを読むたびにですね、私がダビデ王だったら、そうだな、これはチャンスだ、じゃあこれは神様が私に正当な意味でサウル王を無残に殺すという意味ではなくて、あまりにもひどいことをするサウル王に対して自分が正当に自分の命を、またイスラエルを守るために、じゃあやっつけましょうと私だったら言っただろうなと思う箇所があるんです。でもその時もですね、ダビデ王はですね、こう言ったんです。その王様、ダビデ様、これは神様が与えられたチャンスです、サウル王をやっつけましょうと言った時に返したダビデの言葉はまた立派でした。私がどうして神様に油注がれて王として立てられているサウル王に、私が神様を飛び越えて自分の力で手を下すことができようかと言ったんです。私はその箇所を読むために、本当にダビデは立派だなっていうか、と言いますか、ダビデに神様はそのような信仰を下さっていたことにですね、その箇所を読むたびに感動するのであります。まあ、聖書におっしゃる通りにですね、自分の力で敵に復讐してはならないということを彼は身をもって実践いたしました。ダビデは自分で手を下さずに主にお任せする信仰を持っておりました。ダビデの信仰はサウル王のひどい迫害と長い長い忍耐を通して成長していったんですね。 神様は無駄なことをなさらず、サウロのそのひどいひどい迫害を通して、逆にダビデ王は必死に神様により頼んで、彼の信仰は磨かれていったんです。その証拠にですね、皆さん、この66巻の聖書の中で一番長い書簡はどこかご存知ですか？どうでしょうか？すぐ出てきますよね。どこでしょうか？旧約聖書の、そうです、詩篇が一番長いんです。150編もありますからね。一番長いページが割かれています。そしてその多くの人を慰める詩篇、みんな大好きです。クリスチャンは詩篇、詩篇はなぜ好きかというとですね、もちろん神を褒めたたえる賛美もありますが、赤裸々に自分の感情をですね、正直に神様にぶつけている詩篇が多いんですね。ですからすごく共感してですね、クリスチャンは苦しい時に苦しいですよ、苦しいですと言っていいですよというメッセージが詩篇にあるものですから、本当詩篇は愛されているんです。そしてその150編の詩篇の中で、もちろん全部をダビデが記したわけではないんですが、ほとんどの詩篇の記者はダビデなんです。じゃあダビデはなぜ詩篇の記す記者として用いられたか。それは彼がすんなり王となって、みんなに崇められて、何の苦労もなく王になったからではなくて、実際に王になるためにもう何回も殺されようとして、そして二度も敵であるサウルを殺すチャンスがあったのに、自分で手を下さないで神様により頼むというところまで通って、彼は本当に信仰が練られたんですね。ですから彼は詩篇を書くことができたと同時に、彼は神様を賛美すると同時に辛さも正直に打ち明けたんですね。それが書いてあるから詩篇は多くの人を今も慰めますから、どうぞ教会になって詩篇をもう一度お読みください。詩篇は人間の気持ちや感情を正直に神様に注ぎ出す、神様に正直に感情をぶつける、そのことを神様を受け止めてくださるという書でもあるということを覚えて、聖書を大事に読んでいただきたいと思います。私たちの信仰も同じです。いつも順調なら成長しません。長い忍耐の末に時満ちて成長しますが、ダビデも長い忍耐の末時満ちてイスラエルの王となり尊敬され、主がいつも共におられ、ダビデはますます大いなるものとなり、どこに行っても勝利を取ったと書いてあります。と同時に、聖書の素晴らしさはですね、聖書は正直な書だということなんですね。聖書は良いことばかり書いてなくて、聖書は正直にダビデの大きな欠点と申しますか、罪も書いてあるんです。それは私たちへの警告のためですね。だから聖書はいいことばっかり書いてなくて、その人の失敗とか汚点がアブラハムそうですし、モーセもそうですし、ダビデもそうですし、また多くの著者がですね、弱さが記されています。それは私たちへの慰めです。神様は完璧な人を用いるお方ではなくて、欠点があっても罪があっても神に正直に告白してより頼むならば用いてくださるというメッセージが聖書全体からわかるわけですね。ダビデの2つの大きな罪を、時間の関係で2つだけ今日申し上げます。一つはダビデの軍隊がですね、強くなり ダビデの体制が安定した時に落とし穴がありました。人間は大体そうですよね。人間が大きなこう罪の誘惑に陥る時というのは大体こう試練の時ではないんですね。大体順調にこう業績を伸ばしたり安定している時にこの心に隙が生まれるんですね。でそこを悪魔がついて罪を犯させる。私もそのことを経験してまいりました。ダビデは本当にサウルの迫害者サウルから解放されて安定して勝利を行く先々で勝利を得て、そしていつも主が共におられ、そしてダビデのこの体制がダビデの王国が安定した時にですね、バテシェバという人、女性の人とですね、カイン、バテシェバには夫がいましたので、その人とのその関係を持ってしまって、肉体の関係を持ってしまって不貧困の罪を犯してしまったんです。ですから私たちも気をつけたいと思うんです。試練の時は熱心に祈りますが、順調な時は誘惑の落とし穴が多いということを覚えましょう。もう一度申し上げます。試練の時は神様にしっかりより頼みますが、かえって順調な時こそ危ないということを聖書は教えているということです。だから逆に順調な時も目を覚まして祈ろうではありませんか。ダビデのこの人妻に対して関係を持つという不貧困の罪は罪や罪を生んで、今度はバテシェバという女性の人の夫を戦場で死なせてしまうという罪まで犯してしまうんです。恐ろしいですよね。その奥さんと自分が関係を持ったので、その旦那さんまでですね、この不利な戦場にわざわざ彼その夫を使わして、敵に やっつけられるようにしてしまったんです。だからダビデは自分の手でそのバテシェバの夫を殺したわけではないんですが、まあ結局間接的な殺人を犯したんですね。そこに行ったら敵がやっつけるだろうと分かっていた、いるところにわざと彼を使わせと言ってしまったんです。その夫、そしてそのバテシェバの夫は亡くなりました。でも続きがありまして、ダビデはその時に神様がダビデのところにナタンという預言者を使わされてですね、あなたは大きな罪を犯した、悔い改めなさいということを言われて、彼はそういう面では素直な信仰を持ってましたから、本当に私を許してくださいと彼は徹底的に悔い改めました。そして主の許しを得ました。それが詩編の51編、今日お借りになった詩編の51編を読んでください。それは彼の罪の告白が載せられています。神様はどんな罪も正直に告白しお詫びするとき許されますと同時に、聖書はバランスがあります。許しと同時に蒔いた種の刈り取りはさせられるということが聖書の教えです。ですから罪を犯して許されて、それで何もないかではなくて、罪の種を蒔いた刈り取りは許されてもしなければならない。もちろんそのことでまた逆にかえってその刈り取りがあることによってその罪を繰り返さないというその恵みがあるわけですね。私たちが神様に罪を告白するだけで許されて何の刈り取りもないとですね、どうせ神様に告白すれば許されるんだということで悪い道に行きやすいです。まあ神様の許しを乱用するわけですね。だから神の許しを乱用しないために刈り取りもちゃんとあるということです。で、そのことを詳しく今日は述べませんが簡単に述べます。 彼がこの罪を犯して許されましたが、刈り取りがちゃんとありました。そのことが新約聖書のガラテヤにこう書いてあります。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになりますとはっきり書いてあります。ダビデの力はそのカインの罪、あるいはそのバテシバの夫を戦場に送って命をこの取った後にですね、まあ、もちろん悔い改めて許されはしたんですが、その罪の後から彼の王国軍隊は衰え始めました。彼の体制は衰え始めました。そして彼の家族の中にもですね、不貧困が起こったり問題が増えていったんですね。人間というものはそうですね、自分の私生活がだらしないのに自分の指導する子どもたちとか部下に強く言うことはできなくなるんですね。自分がだらしなければ筋の通った指導はできなくなるんです。ダビデはそうなってしまったんですね。その刈り取りがありました。ですから私もいつも気をつけてるんです。私はこうやって皆さんの前に何でも偉くないのに毎週御言葉を取り継ぐメッセージ説教しておりますが、私の私生活の中に隠された罪とか不貧困があればですね、どんな立派な原稿を皆さんに配ってもですね、神様は侮られるような方じゃない、騙されなくてですね、私のメッセージはもう霊的な力はなくなるんです。その時ライトハウス教会の方はもう数週間で分かります。最近の堀田牧師のメッセージは聖書の原稿は正しいけれども霊的な力がない、恵まれないという声が上がってくる。それが刈り取りなんです。で、私はそのために妻に祈ってもらって、私は弱さがあるから祈ってと言って、清さと愛と謙遜をいつも持って私生活でも牧会歩むように心がけています。もちろんそこには完全なものではありませんから欠点もありますけれども、そのように、それでなければこうやって皆さんの前に立って説教などできません。説教は本当に厳しいです。30分か40分聖書の解き明かしをして、給料もらって牧師さんって楽ですねって言った人が、まあ、言われるんですけども、そじゃああなたがやってみてくださいと言いたくない、そんな甘いものではないんですね。本当にこの40分お話をして給料を1ヶ月分もらう、そんなことではないんです。もう私生活が乱れていれば、どんなに仲介書を調べて立派な説教の原稿をこうやって作っても皆さんの心には届かないんです。だから本当に厳しいと思います。逆に言うと、まあ、その分守られているとも思います。説教するということは自らが神の前に、だからいつも皆さん説教の前に、なぜ私を十字架に父と聖霊清めてくださいと祈るかはそうなんです。でもそれは説教の前にそのことを祈るだけではダメなんです。1週間の私生活でどう神様にの前に誠実に生きたかがにじみ出るのがメッセージだということですね。2つ目は、彼は立派な信仰者でしたが、2つ目の彼の失敗は、罪は、民の数が増えていった時にやっぱり民を数えて民の数を誇ろうとした、人口調査をしたんです。それは神様の御心ではありませんでした。主は人数ではなくて主ご自身に頼ることを喜ばれるということなんですね。6番目、サムエルに目を留めましょう。彼は最後の裁きに司祭として民をペリシテ人から解放しました。彼は祈りの人でした。立派な人でした。でも立派なサムエルも自分の子供たちへの信仰教育、信仰の継承には失敗してしまったことがサムエル記に記されています。 私たちもこれを教訓として、子どもたちがしっかりと主を信じて歩めるようにへり下って祈りながら愛を示したいと思います。そして神の家族である教会としても、教会に与えられている子どもたちを礼拝の恵み、子ども賛美、礼、子どもメッセージ、子ども質問、サマーキャンプへの参加の恵み、子ども担当、見守りなどを通して、子どもたちを主の教会全体として育てようではありませんか。子どもたちが、神の家族である神の子どもたちが主を信じて洗礼を受けて信仰を継承して、私たちがだんだん年を取っても次の世代を担う子どもたちに信仰を継承できるように、そしてその子どもたちもこの一番喜ばれる礼拝を大事にする子どもたちとして、私は祈って育てたいと思って8年間牧会してまいりました。2番目、これらの人々の障害から学べること。1、誰一人欠点のない完全な人はいなかったということです。しかし彼らが主により頼むとき、主は彼らを用いられました。主は賭けのある人々、そして賭けのある私たちを用いてくださる。でもそれは神様に悔い改めるときです。2、神が愛し救われる群れは、教会には明るい人、物静かな人、活動的タイプの人、じっくり考えるタイプの人、進歩的な人、保守的な人、大胆な人、慎重な人、縁の下の力持ち的な方、あるいはみんなをまとめリードする人など、いろんな人、賜物が与えられています。神様は一人一人を違った人として作り、その違いを見事に調和させ、働きをさせ、主の教会を立て上げられている。ライターズ教会の皆さんも一人一人性格が違っていることを、私は本当に主を崇めます。誰一人同じ性格、気質の人はいないんですね。と同時に、お互いが尊敬し合い、そして支え合っているということは素晴らしいことです。それぞれ自分の特徴と他の人の特徴、賜物を認め合い、受け入れ合って、教会をこれからも立て上げ、人生を歩もうではありませんか。私と妻にも個性がありますが、今度優先生と秋子さんにも個性と賜物がありますから、今度就任をなさったら、今度は新しい、また優先生の賜物と秋子さんの賜物と皆さんの賜物が融合して、お互いに認め合って、また新しい風が入って、ライターズ教会が成長することを私は信じておりますし、祈っていきます。信仰のいろいろな現れ方を見て終わります。30から37に記された人々の中には、有名な信仰の勇者が多いです。地上では名も知られてない立派な勇者もいました。神は名もない人々の忠実な歩みをちゃんと知っていてくださることを覚えましょう。そしてある時は地上で、あることは天で公平に報われるということを覚えましょう。私たちにとって大事なことは、この世でいかに有名になるかではありません。隠れたところで見ていてくださる神様にいかに喜んでいただけるかが大事です。神様は隠れたところで私たちがどういうものかを見て評価してくださいます。2、神による信仰の障害には両面があるということを覚えましょう。33から35節の前半までは、勝利の人生の方々が書いてあります。弱い私たち人間には、神は偉大な力を与え、困難に立ち向かわせ、勝利を与えてくださるのです。奇跡を与えてください。2、聖書は真実に、もう一つの面、35節の後半からですね、は38節までに語られている方は、この地上的な報いを受けなかった方々のことが正直に書かれています。人間的に見れば報われない悲惨さを示すこの御言葉は、実は今 いやこれまで、そして今、迫害を今も受けている人々に大きな励ましを与えるこの箇所なんです。なぜならこの地上ではこのような苦しみがたくさんあり、歴史の事実として主のために殉教の死を遂げられた多くの方々がいらっしゃるということです。ここで2つのことを覚えましょう。まず1、神は力不足でこの迫害されている人々を助けられなかったのではなくて、神は愛のゆえにその方々がもうこれ以上地上で苦しまないようにご自身の身元を天国に引き上げてくださったということです。また主への信仰を否定したら、助けてやるぞと言われても喜んで主を告白しながら天国に死を選んで天国に行かれた先輩方がいて、キリスト教が今も続いている。その勝利の輝く姿を見て敵は主の力をかえって見せられ、イエス様を信じる人が起こされたことが歴史書に書いてあります。また勝利の殉教の死を知らされた兄弟姉妹は心が萎えるどころか、かえって励まされて自分たちの仲間の信仰の殉教の死を見て、もう一度自分が正され励まされた歴史が残っています。旧約時代、新約時代、過去の信仰の先輩たちがあらゆる犠牲を払いながらも信仰を保ってくださったおかげで、今日本にも私たちにイエス様の福音が届いているということを今日感謝しましょう。信仰者という語源には証しするという意味があります。そうです、今までこの2000年間主の証しが続いてきたのは多くの殉教者の証しがあったからであるということを覚えて、私たちは励ましを逆に受けたいと思うんですね。命を懸けてももったいなくないイエス様への信仰、目の前でお前がここでイエス様を否定するなら助けてやるぞと言われても、いいえ、イエス様はこれまで一度も悪いことをなさらなかった、このイエス様を裏切ることはできません、今日あなた方が私の命を取っても大丈夫です、私は暗闇に行くのではなく、これからイエス様がまず天国に行くのですと言って告白して殉教していった、その先輩方のおかげでこのキリスト教は本物だと敵も認めて、今もキリスト教は存続し続けているのであります。殉教者は失望のうちに死んだのではないということを最後に覚えましょう。35節にはそのことが凝縮して語られています。今日のヘブルの11章35、もっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。こんな先輩がいらっしゃったんですね。もっと優れたよみがえり、天国に行けることを、イエス様にお会いできることを得る、その恵みを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けた方々もいらっしゃった。今日は時間の関係でこちらをご覧ください。この私はこの本を読みながら今週メッセージを準備したんですが、この中にはローマ時代の殉教者の方々の本当に苦しみの中で死を賛美しながら天に、その火に焼かれ、ライオンに食われ、その中でも喜びながら天国に行った方の証し集なんですね。そういう方々が実際いらっしゃるわけですね。最後に、そして彼らはこの世では約束のものを得ませんでしたが、天で神からの素晴らしい恵みと大いなる報いを受けました。そして主の再臨、再びこの世に来られた時に、彼らも私たちも一緒に復活し栄光の体をいただくのです。主よ、感謝します。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日神様はいろいろなタイプの人を用いられることを見ました。そしてと同時に順調な時には落とし穴があることを見ました。どうぞ大変な時にだけ神様により頼むのではなくて、順調な時にも神様に感謝してより頼んで目を覚ましていくことができますように。そして地上では良いことも 迫害の時代もありますが、どちらにしてもいつも共にいてくださるイエス様を感じながら歩んでいくことができますように。そしてこの2019年間、このキリスト教のいやイエス様の命の福音が伝わってきたのは、多くのクリスチャンの方々がイエス様を否定しないで、本当にイエス様が生きておられることを本気で信じて天国に行った、その本物の聖書、本物のイエス様、本物の福音を今引き継いでいることを感謝いたします。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。